読まさせていただきます。第一コリント人の手紙13章4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、至らず、人がした悪を心に留めず、聖霊を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。以上7節前です。メッセージ、愛することを教えてください。真の愛の性質その3ということで、中井光牧師にお願いいたします。
おはようございます。今日は導入は全くなしで御言葉に進んでいきたいと思います。第一コリントの13章4節から7節読んでいただきました。今日はまず愛の性質について、愛は自分の利益を求めないというところからです。利益を求めるというとすぐにピンとくるのは金銭的な利益を求めるということですが、ここで言われているのはもっと広い意味での利益を求めることですね。この言葉を直訳しますと、自分自身のことを求めないとなります。自分自身のこと、自分自身の利益を求めないということですね。ですから、その箇所を自分勝手をしないと訳す人、あるいは身勝手をせずと訳す人もいます。リビングバイブルを見ますと、その両方の言葉を入れて、自分の利益を求めず、自分のやり方を押し通そうとはしません、こんな風に訳していますね。愛は自分中心にならない、自分の利益を優先させたり、自分のやり方を通すことばかりを求めないということです。一時期政治の場で忖度という言葉が流行りました。忖度という言葉は、他人の心を押し量ること、また押し量って相手に配慮することという意味ですから、愛に通じることだなと思ったりいたします。政治家が自分の利益を求めないで、国民の利益を押し量って忖度するとしたら、それは素晴らしい愛ですよね。しかし現実には、自分の利益を求めて権威者の思いを忖度してばかりいた、そのために国政は大いに乱れてしまったということでした。コリントの教会はキリスト者の自由を履き違えて、自分を主張する人が多くいて、秩序を乱し混乱していました。10章の23節24節を見ましょう。第一コリント10章23節24節、 23節、すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。誰でも自分の利益を求めず、他の人の利益を求めなさい。ここで扱われている問題は、偶像に捧げた肉を食べることは良いのか悪いのかという問題、8章から10章までその問題を取り上げていました。すべてのことが許されている、食べてもいいんだ、許可されているということで、自分たちの自由を主張するあまりに、別の考えを持っている人の思いを配慮しないで行動して、その人たちをつまずかせている、そんな問題が教会の中にあったわけですね。この問題についてパウロは、すべてのことが許されているという考えを基本的に認めています。しかし無制限に自由を認めるのではなくて、23節で2つの条件をつけて制限していますね。一つは有益かどうかということです。自分の自由な行動が自分だけではなくて他の人々にとっても有益であるかどうかという条件ですね。二つ目は、そのことが人を育てることかどうかということです。すべて自由だとして行うことによって、自分自身と他の人々の、いわば霊的な成長に役立っているかどうか、これが二つのことでした。このようにすべてのことが許されているけれども、益にならないことや他の人の成長の妨げになるようなことはしないというのが23節ですね。その上で24節でそのことを言い換えています。誰でも自分の利益を求めず、他の人の利益を求めなさいというのです。これはまさに13章5節で真の愛の性質として述べている事柄ですね。キリスト者の自由は身勝手な放縦とは違う。そうすることが有益かどうか、そうすることが人を育てることかどうか、真の愛にかなっているかどうかによって、自由が放縦に流れることを制御する、コントロールするんですね。自分のことで考えると、クリスチャンになって間もない頃でしたでしょうか、まだ学生でしたが、クリスチャンはお酒を飲んでいいのかどうか、みんな考えることですよね。私は二十歳で洗礼を受けましたので、成人していたわけです。父はお酒が本当に好きな人でした。で、私もどうも飲める口、そんな感じでしたね。浪人中にそんなことをしたりですね。ですから嫌いではない、そして 飲んではいけないというとなんか立法的な感じがする。どう考えたらいいんだろうか。そんなことをいろいろ考える中で、この愛のことで私はそうだと決めましたね。お酒を楽しみ喜んでいる人たちも大勢いるけれども、そのお酒につまずいて中毒になったり、あるいは家にさまざまな混乱を生じさせたり、そういうことも本当に多い。そういう、酒に強い人、強いと思っている人が実は弱いという、そんなことですよね。そういう人に対する自分は大丈夫だから飲んで楽しむんだということで果たしていいんだろうか、そんなようなことを考えてですね、飲まないことにしたんですね。理由はその人たちに対する愛の配慮です。愛のゆえに飲んでもいい、自由だけれども、でもつまずかせないように飲まないことにする、そんなことを、決めたんですね。その後全然飲まなかったかなってちょっと口にしたりしたこともあったかもしれないですけれども、結婚式の挨拶の時とかですね、そんな場面はありますけれども、基本的に飲まないで、来ましたね。使徒パウロは第一コリントのこの8章から10章で、偶像に捧げた肉を食べることがいいのか悪いのかという問題を論じて、その結論を10章の最後に述べています。第一コリント10章の31節から33節、10章31から33、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。31節の何事も神の栄光を表すためにする、これはすべての人の生きる目的ですよね。聖書が語っているそのものズバリの言葉です。でパウロにとってそれは人々が救われること、そのために福音を伝えることでした。そしてそのために自分の利益を優先するのではなく多くの人々の利益を求める愛、これを表して人々を喜ばせようと努めているというのが33節、パウロの模範ですね。私たちもパウロが示したその愛の生き方、これに習いたいと思いますね。二つ目のことは、愛は苛立たないです。苛立たずと訳されている言葉、 これは新改訳聖書の第3版前の訳では怒らずと訳されています。もともとの言葉は受け身形受動態になっています。受け身形ということは怒ったり苛立ったりするその原因が外側にあるということですよね。その原因を受けて苛立たされたり怒らされたりするということでしょう。自分の周囲で罪や悪が行われていたり自分自身が誰かからバカにされたり害になることをされたりした、そのために苛立ち怒る、まあそんなことがあります。聖書は怒りや苛立ちそのものを罪だとか悪だと言っているのではありません。使徒の働き17章16節、使徒の働き17章の16節にもう一度だけこの同じ言葉が出てきます。そこでは憤りを覚えると訳されています。パウロが伝道旅行の時にアテネを訪れた時、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたと記されている。そしてその憤りを覚えた、怒りを覚えたことがきっかけとなって彼は熱心にアテネの人々に福音を伝えたですよね。このように怒ることそれ自体が罪だということではありません。むしろ罪や悪に対しては義憤を持つ、そのことが必要です。しかし日常生活の中で何かにつけ憤りを覚えてばかりいる、まあ怒りっぽいとしたらこれはやはり違うでしょうね。怒りや苛立ちをどのように理解し処理するか、これが問題になりますね。エペソの手紙4章26節、エペソ書4章の26節には怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんと書かれています。まあ、違う言葉ではありますけれども、まあ、怒っても罪を犯してはなりませんです。この御言葉によれば怒りイコール罪とは言ってないですね。ですからちょっとホッとしますね。しかし怒りは罪をはらんでいる、罪を内蔵していると言っています。怒りが罪を生む温床となっているので、そのまま放っておいてはいけない、そんなふうにこの御言葉は言っていますね。どうしたらいいのでしょうか。憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんというのですから、おそらく身近な人に対する怒りでしょうね。 この御言葉が語られた文脈を見ますと、直前の25節のところに、ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい、私たちは互いに体の一部分なのですと記されています。つまりキリストを頭とする体なる教会の一部分、お互いに教会員同士、その交わりの中で怒りや憤りを覚えることがあるとしたら、いやそんなこと全然ないって皆さんそうですか？兄弟姉妹との交わりの中で怒りを感じたり憤りを感じたり、やっぱりそういうことあるのではないでしょうか。罪許されたとはいえ、なお罪ある、罪の性質があるものですよね。ですから怒りを感じるという時がある。いや、ひょっとしたら誰かに怒りを感じさせているっていう、そういう時の方が多いかもしれませんけれども、まあとにかくそういうことがありますね。そういう時にそれをそのまま放っておくのではなくて、その日のうちに交わりを回復しなさいと教えているのです。どのようにして回復するのか、それは25節によれば真実を語り合うことによってです。真実を語り合う、思ったこと感じたこと、それを語り合う。でもそんな時に浮かんでくる御言葉がもう一つあります。ヤコブの一章の19節20節です。ヤコブ書一章19節20節、ヤコブ書1章19節20節、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。自分の視点見方と神様の視点神様の見方、これはやはり違いますね。また自分の視野、見えるところは狭くて一部分でしかありませんが、神様の視野は広くて全体を見ておられます。ですから真実を語り合うという場合に、まずは聞くことですね。自分が言いたいこと、自分が感じたこと、実はそれは一部分でしかないかもしれない。この人も一部分かもしれないけれども、でもその人の言いたいこと感じたこと、それをまずは聞くことですね。自分が語ることは遅くあるようにというのです。真実を語り合うという場合に、まず聞くに早く、聞くことに集中する、 相手の言動の理由、その奥にある感情、それらを丁寧によく聞くことです。そうすると自分の考えや意見や感じ方、それがちょっと違うなと思ってくるかもしれない。ですから自分のことは二の次、あと三の次ということですよね。語り、一方的に聞くということではなくて語り合うんですよね。複数ですから語り合うという時には相手がある、お互いに相手の考えや思いをよく聞き合うという心の姿勢を持つことで、知らなかったことや気づいていなかったこと、そういったことが分かるようになるのではないでしょうか。また自分自身も落ち着いて話をすることができるようになってくる。怒りも収まって冷静な判断ができるようになるに違いありません。怒りっぽいと感じているある姉妹が、もうだいぶ前に召された方ですけれども、家族の言動のことでいろいろこうつい口に出る言葉が、怒りの言葉になってしまう。それに気づいている。で、そうその時に深呼吸をするとかですね、水を飲むとか、そんなことを言っておられたことを思い出しますね。一息つくことで距離を自分から自分その問題と相手と話して、そして聞く姿勢を持つことができる。交わりを回復するために必要なこと、二つ目のことは許すことです。エペソの4章30から32節、30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。お互いに親切にし、優しい心で許しなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。怒りイコール罪ではないと、その26節でしたかでは言っていましたけれども、罪の温床になっている、罪をはらんで抱えているのであれば、その怒りを捨て去って許しなさいと進めているんですね。そう進める根拠、許す根拠は、神がキリストにおいて私たちを許してくださったことにあります。キリストが罪ある私たちを苛立たせない愛、怒らない愛で愛してくださった、そのことに私たちが誰かを許す根拠があるんですね。キリストから受けた愛、今もいただいている愛、その愛を深く味わい、心に 染み込ませていただくことで、私たちも苛立たない愛、怒らない愛で愛することができるようにしてくださるんですね。三つ目、愛は人がした悪を心に留めないということです。心に留めると訳された言葉、これは数を計算したり帳簿に記入するときに使う会計用語です。ですから人のした悪を思わずというのは、自分が受けた悪を心のノートに記録しないということ。受けた悪を、その数を数えていちいちノートに記録する、そんなことをしないということですね。しかし非常に難しいことでもありますね。多くの場合、人から受けた善は数えないで、人から受けた悪は忘れない。J. E. アダムスのクリスチャンの家庭生活という本の中にこんな話があります。離婚の危機にある夫婦がカウンセラーに相談に来ました。夫は神経質そうに部屋の中をあっちに行ったりこっちに来たりしています。挑戦的な態度で腕を組んで椅子に座っていた妻が先に口を開きます。医者がここに来るようにと言いましたので参りました。私には別段身体的な異常はないと医者は言っております。ただ胃潰瘍の兆候が見られるそうです。しかしこれも肉体的な原因からではないそうです。不安そうに座っている夫をよそに、妻はショッピングバッグのようなものに手を入れて、横20センチ縦30センチほどの大きさの紙に裏表びっしりタイプを打った厚さ3センチにもなる書類を取り出して、カウンセラーの机の上にドンと置いたんだそうです。20センチ30センチっていうと A4 ぐらいのサイズでしょうか。それ3センチですからね、すごいなと思いますが、私が胃潰瘍になりつつある原因はこれですそれは夫が彼女に行った不当な行為を13年にわたって書き留めた記録でした。カウンセラーは妻の方を見て言いました。あなたのような憎しみの強い人に会うのは久しぶりですこれはあなたの夫があなたに対して行ったことの記録であるだけでなく、夫の行為に対してあなたがどう対処してきたかを表している記録でもあると言えます。これは彼に対するあなたの罪の記録です。また神に対するあなたの罪、あなた自身の体に対する罪の記録です。悩みを書き留めたこの記録は、あなたの態度が第一コリント13章に反していることを明らかにしています。13章では愛は決して記録などをつけたりはしないと教えています。こんなふうに書いてありますね。 なんだかすごい話ですけれども、でも離婚訴訟になると、訴訟を起こそうとする人はその裁判を有利にするために記録をつけますよね。証拠です。まあこの人もそうしたんでしょうけど、この夫婦の離婚問題は、まあ、この法カウンセラーとして解決の糸口をつかんだということでした。お互いに相手の悪を数え上げて、その欠点を記録して執念深く責め合っている限り、問題はますますこじれるばかり、決して解決にはなりません。自分を変えるということをしないで、相手を変えようとするだけの傲慢さですよね。自己中心さです。その罪を悔い改めて一言ごめんなさいということができれば、相手も変わり仲直りができるようになるのではないでしょうか。しかしこれもまた簡単なことではない。それが現実です。どうしたらできるようになるのか。第二コリントの5章の19節を開きましょう。第二コリント5章19節第二コリント5章19節すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。背き、これは神に対する罪ですね。背きの罪、これには必ず負うべき責任があります。ところがこの御言葉によれば、神はキリストにあって背きの責任を人々に負わせないとしてくださったというんです。ここで負う、負わせないと訳されている言葉、これが第一コリント13章5節の心に留めずと同じ言葉です。先ほど申し上げたように、数えるとか記録するという意味の言葉です。神様は人々、まあ、私たちの罪を数えない、記録しない愛で愛してくださったというのです。なぜそうされたか、その理由はキリストにあってです。罪のない神の一人子イエス・キリストが私たちのすべての罪の責め、責任を十字架の上で受けて、その責任を代わりに負って死んでくださった。だからもはや数える必要はなくなったからですね。ですから自分自身がキリストによって数えきれないほどの数多くの大きな背きの罪の責任を許されたものである、そのことを認めて心から感謝して、他の誰かの罪を数えたり心に留めたりしないで許す、自分も許すと決めるですね。何回許すべきでしょうか。そう言うとすぐに あのペテロの言葉を思い出しますね。イエス様は7の70倍許しなさいと言われました。これも前にお話ししましたが、無限に許せと言われたその根拠は、神様から1万タラントもの罪を許されたのだからということでした。1万タラント、1タラントは6000デナリでしたね。6000デナリ、デナリっていうのは1日分の労賃でした。ですから今さっき書いたんですけれども6000デナリですね、1日分。これが1万タラントですから、これ何になりますか、ちょっと単位あれですけれども、1万タラントってこれだけですね。これは365日で割ると、つまり1年間で割ると164,383年分の労賃だということになります。そうですよね。人生、まあ、もう今80とか90とかということですけれども、まあ、人生80年で計算すると約2055回生まれ変わって、生まれたその日から働き始めて一日も休まずに365日間働き続けて、80年間働き続けて、その生涯を2055回繰り返してやっとこの金額になるんですね。円にしたら、あの1日1万円ってこう分かりやすくするとこうなります。ゼロ数えるのがもう分からないぐらいですね。本当に数えきれないほどの罪を私たちは神様から許されているのだということ、そのことを深く覚えていくこと、キリストにあって許されている、キリストにあって数えない愛、罪を数えない愛を示していただいているのだということ、そのことを覚えて、誰かが自分に対して害を与える、不利益を与える、嫌なことを言う、そういうことがあったとしても大したことはないなということになるでしょう。神様が私を愛して許してくださったように、私も人のした罪を数えない、思わない愛で許すことができるのではないでしょうか。感謝してしばらく祈りましょう。それぞれの場でお祈りしましょう。 祈ります。父なる神様、あなたのご愛を特にキリストにあって示された、私たち罪人に対する大きな大きなご愛を覚えて、心から感謝いたします。その愛をいただいたものとして、互いに真実を語り合うことができるように、聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあることができるように、また神様はキリストにあって私たちの罪を許してくださったように、私たちも互いに許し合うことができるように、どうぞ神様、あなたのご愛で私たちを満たしてください。私たちの行くところ、そのところどころでキリストの良き香りを、愛の香りを放つことができるものとならせてください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。